クリスチャンの誕生と題して質牧師よりメッセージを伺います。
ただいま使徒言行録11章の19節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。ステファノの事件というふうに言われていますけれども、これは使徒言行録の7章の終わりに記録されているステファノが殉教したその出来事を指しています。で、このステファノの殉教をきっかけにエルサレム教会の人たち、ことにクリスチャンの中でも日常的にギリシャ語を話して生活していた弟子たちへの厳しい迫害ということが起こりました。そのために迫害を受けた弟子たちはもはやエルサレムにとどまっていられなくなり、都から落ち延びていくということがありました。エルサレムにとどまっていると命の危険があったためです。で、ただしこの都落ちをしていったキリスト者たちは自分の身を守るために息を殺し人目を避けて逃げたというふうではなかったようなんです。エルサレムの町を出るまでは、キリスト者を見つけて袋叩きにしようと見回っている人たちのことを気にしたでしょうが、エルサレムを出てから後は御言葉によって思いを励まされ、そして神様にお祈りを捧げ賛美をしながら旅を続けたのでした。で、そんな都を落ち延びたキリスト者たちの様子を使徒言行録は8章のところでこんなふうに語っています。8章の4節をお読みいたします。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。ステファノを迫害して殉教させ、そしてまたステファノと同じようにギリシャ語を話しヘブライ語があまり流暢でなかったキリスト者たちに降りかかった迫害の嵐、これは結果的には実はエルサレムからキリスト教の福音を当時の世界中に広めるきっかけになりました。逃げていった人たちが福音を告げ知らせながら巡り歩いた、そんなふうにここに言われています。ですから、あるキリスト教の歴史家はこの迫害というのは実は放線化が種を飛ばすような結果になったんだというふうに説明をいたします。すっかり成熟した放線化の種は何かの弾みで衝撃を受けると、種の外側を覆っていた外側の皮が弾けて中からたくさんの種が周りに飛び散りますけれども、それにも似てステファノの殉教というのはこれはエルサレムに誕生した教会のほぼ半数にあたる人たちをエルサレムの外に追い出して町の外に飛び散るように叩き出しました。避難した人たちはそれぞれ逃げた先で福音を語り伝え、行った先々の町でイエス様の十字架と復活の言葉を聞いて信じる人たちが生み出されるというふうになったのです。そしてそういう人々の流れの中にシリアのアンティオキアの町まで逃げ延びていった人たちがいました。で、当時逃げていった人たちは行く先々でイエス様の十字架と復活のことを述べ伝えたのですけれども、しかしその話を聞かせる相手というのはいつでも決まって旧約聖書の神様を知っているユダヤ人たちでした。で、ユダヤ人たちというのは何と言ってもこれは天地の作り主であるただお一人の神様がいらっしゃるのだということを先に知っていてくれているからです。で、その神様が救い主として一人を送ってくださったのだと説明するとイエス様のことを比較的簡単に伝えることができました。で、これがユダヤ人以外の人に イエス様の福音を伝えようとする場合には、そもそも神様はお一人だけだって思ってないのがユダヤ人以外の人たちですから、まずはそのことから説明をしなくてはなりません。ところが、落ち延びていく人たちというのは、落ち着き先を求めて旅をしているわけですから、あんまりゆっくり時間をかけて細かな説明を周りの人たちにする時間がなかったわけです。で、それで当初落ち延びて落ち着き先を探していて、いた人たちというのは、誰に福音を伝えたかというと、やはり外国に住んでいて普段はギリシャ語を話しているユダヤ人たちに福音を伝えた、それが普通であったわけです。ところが今日のところを読んでおりますと、アンティオキアでは少し様子が違っていたのだというふうに言われるんです。で、これはおそらくこのアンティオキアに落ち延びた人たちがようやくこの町で一息つくことができるようになった、それが理由の一つかもしれないと思います。で、今日のアンティオキアの町というのは、これはよくシリアのアンティオキアって聖書の中で言われますけれども、実はシリアとトルコの国境の町でして、今日はトルコに、所属しています。で、昔の繁栄は見るほどないほどに寂れた小さな町になっているようですけれども、実はこの聖書の時代にはアンティオキアの町というのはローマとアレクサンドリアに続くローマ帝国の中で3番目に大きな都会だったと言われます。ですから、このアンティオキアという大きな町にたどり着いた弟子たちは、ようやくここで仕事と食事にありつくことができるようになったんです。そしてこの地に住み着いて細々ながらも生活ができるようになっていった、そういう逃げていった弟子たちの生活拠点になり得た場所がこのアンティオキアという町です。で、この土地に住み着くようになったキリストの弟子の中から、近所に暮らすギリシャ人たちにもシエスの福音を伝える、そういう人たちが出てまいりました。で、ギリシャ人というのは普通は幼い頃からギリシャ神話に慣れ親しんで育っていますから、ただ一人の天地の作り主がいらっしゃるのだっていう、そんな話には耳を貸さない人が多いんですけれども、しかしよみがえった主が弟子たちを助け励ましてくださったおかげで、この町のギリシャ人たちに辛抱強くキリストの十字架と復活を伝える試みが続けられた。その結果、実はこのアンティオキアの町では、逃げ延びていったギリシャ語を話すユダヤ人たちに加えて、新しくこの町でイエス様のことを聞かされ信じるようになったギリシャ人もまた、大勢イエスも信じる群れに加わってくるように成長していったのでした。20節と21節にそのことがこんなふうに述べられています。しかし彼らの中にキプロス島やキリネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも語りかけ、シエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。アンティオキアではギリシャ語を話すユダヤ人だけではなくて、ギリシャ人たちの中にイエス様を信じる人たちが生まれてきた。で、このアンティオキア教会の誕生というのは、実はキリスト教会の歴史の中では一つの時期を画する画期的な出来事、そう言っていいことになります。最初の教会というのはこれはエルサレムに誕生したわけですが、ここではヘブライ語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人の両方がこの教会のメンバーでした。でも言葉は違いますけれども、どちらももともとユダヤ人で旧約聖書の律法に従って生活していた、ここは一緒でした。ですからこのエルサレム教会のキリスト者たちっていうのは、男性だったら基本的には割礼を受けていますし、また教会員の全員が旧約聖書に記されている律法に従って生活をしています。使徒言行録の2章46節のところには、エルサレム教会の人たちが 毎日ひたすら心を一つに合わせながらエルサレム神殿にもう出ていたって、そう書いてあるんです。エルサレム教会のキリスト者たちにとってはです、自分たちの神様を礼拝するっていうのは神殿にもう出るっていうことが何の疑問もなかったんです。それは旧約聖書の神様が自分たちの神様なんだって当然考えていたからです。ところがそういうエルサレム教会の人たちにしてみるとです、自分たちの常識を覆すようなことがアンティオキアの町で起こっているようだ、そういう噂が聞こえてきたんです。エルサレム教会の人たちにとってはです、旧約聖書の律法に関わらなかったり、あるいはエルサレム神殿の礼拝に関わりのないキリスト教信仰なんていうのが成り立つのだっていうことは、これは全く思いもよらないことでした。でもアンティオキアに誕生した教会っていうのは、エルサレムの教会の人たちが当たり前だと思っていた姿とは全然違う姿をしていたんです。それはエルサレムとアンティオキアの場所が全然違いますし、置かれている環境も全然違っていたためです。それでエルサレムの教会の人たちはアンティオキアに教会が誕生しているらしいという噂を聞いて、そのことを調査させるためにバルナバを派遣しました。でどうしてバルナバがこの役目に選ばれたのか、それはバルナバという人がキプロス島生まれで、ヘブライ語もギリシャ語もどっちも十分に話し理解することができた、そういう事情があったためであろうと思われます。でそれに加えて、この20節のところに記されていましたが、アンティオキアの教会でギリシャ人に伝道した最初の人たちの中にキプロス島の生まれの人たちが加わっていたんです。ですからバルナバが行けばきっと話が通じやすいだろうということもあったのだろうと思います。バルナバはアンティオキアに赴き、そして確かにエルサレムとはスタイルが全然違いますけれども、教会がここに成り立っているという様子を見て非常に喜びました。23節のところにこんなふうに言われています。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたアリスマを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。アンティオキアの教会でバルナバが出会い経験させられたこと、バルナバがその教会で本当にはっきりと示されたことは何かっていうと、神様の恵みが与えられているということでした。アンティオキアにはエルサレムの神殿はもちろんありませんから、神殿に毎日詣でるという営みはありません。アンティオキアの教会の中心を成していたのは何か、ギリシャ語を話すユダヤ人たちのキリスト者たちが礼拝をしている、それだけではなくてギリシャ人であるキリスト者も、礼拝をしている。でその二人両方の信者が礼拝をしているわけです。するとギリシャ人であるキリスト者たちというのは旧約聖書の律法を十分子供の頃から教えられて知っているわけじゃないんです。ですから神殿にも出ないし、あるいはエルサレムの教会なら当たり前の律法の決まり事を守って生きるという点でも、このアンティオキアのキリスト者たちは全然生活のスタイルが違っているわけです。割礼だって受けていません。ところがそういう人たちが十字架と復活の主が自分と一緒にいてくださるんだと信じて本当に感謝して喜びながら礼拝をして生きてたんです。まさかそういうことが起こりうるっていうことはエルサレムのキリスト者たちには思いもつかなかったんです。自分たちは神様に選ばれて旧約聖書を持っているし割礼を受けているし、律法のもとに生活をしている神殿もある、だから自分は守られているんだと思っていました。そういう生活がなければ自分はキリスト者なんかなれるはずがないってエルサレムの人たちはそう思ってたんです。バルナバもエルサレムにいた時はそうだったに違いないんです。ところが実際にアンティオキアに来てみると、 ギリシャ語を話すユダヤ人たちはもちろん立法のことを理解しますけれども、全く知らないギリシャ人でもイエスマンはこの私のために十字架にかかってくださり、よみがえってくださり、私と一緒に生きてくださっている、本当に嬉しい感謝なことだって言いながらです、イエス様を与えてくださった神様を賛美し、そしてまたその神様がいてくださるんだということに慰められ勇気づけられながら、本当に力を与えられて生きているという生活がアンティオキアにあったんです。バルナバは神様の恵みがまさにこの教会に注がれている、この教会の人たちは神様の恵みから力をいただいて生活しているということを認めないわけにはいきませんでした。そしてバルナバは知るんです。ただ神様の恵みだけが人間を主イエスキリストに出会わせ結びつけてくださる、そしてその神様の恵みだけが教会の営みを、また教会の交わりを作り出すものなのだということを深く深くこのアンティオキアでバルナバは経験させられるんです。このアンティオキア教会には神殿の礼拝も立法の戒律もありませんけれど、しかしイエス様の十字架と復活の福音を知らせてもらって本当に感謝し、心から賛美し、神様に信頼を寄せる中でお互い一緒に生きていこうとする真実な交わりが生まれていました。そしてそれは主の助けなしには人間が作り出すことのできない交わりだったんです。バルナバは確かにここに主の教会が誕生した、そのことを改めて確認し神様に感謝します。そしてこの教会の人たちにバルナバも励ましの言葉を送ったんです。教会の交わりを成り立たせている頭、教会の頭である主から決して離れない強い思いを持ち続けるように、そういうふうに進めました。しかしです、イエス様から離れないように強い思いを持ち続けなさいってバルナバは進めながらも、もしそういう思いっていうのは人間の決意や人間の情熱から生まれるものだとしたら、それは本当に弱いということをよく分かっていたんです。ですからイエス様から離れないように、主から離れないようにっていうふうに言いながら、それはどういうふうにこの人たちが主から離れずに生きていくのだろうかと、そういうふうに考えました。人間の頑張り、人間の努力というのは決して無尽蔵じゃなくて、すぐに尽きてしまうようなところがあります。私たちがもし自分の思いで、自分の努力でイエス様を信じ、イエス様に従おうとしているのだとしたらです、私たちはいずれ力尽きてイエス様から離れてしまうに違いないんです。しかしそんなふうに考えたところで、バルナバの頭の中にある一人の人物のことが思い浮かんだんです。ひらめいたと言ってもいいと思います。その人はどんな人か。かつてキリスト者たちにとって恐るべき敵であり、あらゆる力、その人のそれこそ全勢力を傾けてキリスト者を撲滅を図ろうとしていた、そういう人がいたって思い出すんです。で、実際その人が指導して自分たちの仲間のステファノが死に至らされた、ステファノの殉教が起こった、そこから実はしかし教会が世界中に広がるということが始まったのですけれども、でもその元凶にいた人物です。で、この人物はところが不思議なことに、さらにキリスト者を迫害し滅ぼそうとしてダマスコまでやってきたときに、文字通り馬から下に引き落とされて逆に主イエスの虜にされてしまいます。で、この人物にとっては主から離れずにいるということはどう間違っても自分の努力でイエス様につながるなんていうことでありえようはずがないってバルナバはそう気がついたんです。イエス様に自分からつながろうとするどころかです、イエス様につながろうとしている人を片っ端から引っぺがして、撲滅しようとしていたわけですから、この人が自分からイエス様を求めたなんてことがあるはずがない。ところが実際にその人がイエス様に捕らえられて、イエス様のしもべにされている、イエス様を嫌おうなく信じるように変えられちゃった。バルナバは実はかつてエルサレムの教会でこの人を エルサレム教会の人々に引き合わせ紹介しようとした時がありました。ところがエルサレム教会では使徒たち以外の普通の信者、兄弟姉妹たちはこの人を決して受け入れなかったんです。恐れて嫌悪感を示したって、使徒言行録の前の方に記されています。どうしてか、この人物がエルサレムで活動して自分たちの仲間を散々痛い目に遭わせた様子を見てたからです。どうしてもこの人はエルサレムの教会では受け入れてもらえませんでした。ところがバルナバは思いつくわけです。このアンティオキアではどうだろうか。この人物サウロですけれども、このサウロと呼ばれる人はアンティオキアの教会になら受け止めてもらえるのじゃないか、そしてまたこの教会の中で本当に働きをするのではないか、バルナバの頭の中にそうひらめいたんです。教会がイエス様を通して与えられる恵みによってのみ成り立つというのであれば、まさしくこのサウロこそ恵みによってイエス様に出会わされイエス様のしもべにされた人です。サウロの側ではイエス様に出会いたいと思ってお祈りしたり願ったりなんて一度もしなかったのに、イエス様の方がこのサウロに出会ってイエス様の恵みによってこのサウロはキリスト者にされちゃったんです。だからイエス様から離れないでいなさい、決して離れない固い決意を持ちなさいっていう時に、人間の決意じゃなくてイエス様が本当にあなたと一緒なんだっていうことを絶えず教えることができる、それに適役なのはこのサウロを置いて他にないんです。バルナバはそのことを思い出して、そして早速タルソスにこのサウロを探しに行き、見つけてアンティオキアに連れ帰りました。サウロはアンティオキア教会に導かれてからはバルナバと一緒になって主イエスキリストの福音を告げ知らせる役割の人として使えました。丸1年の間2人は毎日そんな風にアンティオキア教会に仕えたのだと26節のところに述べられています。25節26節をお聞きいたします。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。2人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。教会の交わり、あるいは教会の信仰というのは人間の能力や努力、あるいは人間の社会的立場や信用や富の力で作られ持ち運ばれていくのではありません。もちろん人間が一人もいなくなれば教会の交わりが成り立ちませんけれども、しかしじゃあ教会に何十人何百人と集まったらそれだけで教会になるのかというとならないんです。どんなに多くの人が集まったとしてもそれだけでは教会にならないんです。教会が本当に教会の交わりとされるのは神様の恵みによるほかありません。よみがえりのイエス様がこの教会の群れに一緒に歩んでくださり働いてくださる、その中でしか私たちは教会であり続けることはできません。バルナバとサウロはその神様の恵みが確かにこのアンティオ教会の上に与えられている、あなたたちは恵みによって招かれお互い同士結びつけられている、そして兄弟姉妹の交わりの中に入れられているんだ、そのことをこの教会の中に立って証しし続けました。で、こういうアンティオキア教会の姿を聖書から示されてみますと、実は私たちは自分たちの教会について考えさせられるのではないかと思うんです。私たちの教会の生活、果たしてこれは本当に神様の恵みに信頼して神様の恵みだけが私たちの教会を作り出すのだ、そう思いながら私たちは歩んでいるでしょうか。非常に気がかりに思うことがあるんです。これは別に昨日や今日始まったことではないのですけれども、よく言われることです。日本の教会は高齢化してきている、このままでは不安だっていうような言葉が しきりと教会の中でささやかれるんです。もっと若い世代の人たちに伝道して、教会の中に若者が多く集うようでなければならない。真顔で本当に心からそうおっしゃる方いらっしゃいます。若い人がいれば自分たちは安心だ、そう言わんばかりなんです。でも果たしてそれ本当のことでしょうか。信仰を次の世代に手渡していく役割が私たちに与えられている、それは本当のことです。私たちは自分のためだけにお祈りするんじゃなくて、次の世代の人たちのためにも、あるいは教会の将来のためにもお祈りをしなければならない。これは間違いのないことです。イエス様がやがてこの世界を訪れてきてくださり、私たちを招いてくださる、その終わりの日に向かって、私たちは福音を告げ知らせながら、若い人も年配の人も全ての人をキリストのもとに導こうとする、その歩みはたゆみなく続けられなければなりません。しかしです、それはそうなんですけれども、教会の中に若い人が少ないと言って嘆いている日本の教会の姿っていうのは、どこか今日のこの聖書の中で示されているエルサレムの教会の姿に似たところがあるような気がしてならないんです。エルサレムの教会っていうのは地上で最初に誕生した記念すべき教会で、いつも覚えられるべき教会です。教会の原型であることは間違いありません。ですが、すべての時代のすべての場所に建てられている教会がエルサレム教会と同じ立地で同じ課題を抱えて立っているわけじゃないんです。エルサレムの人たちにとっては神殿がすぐ横にありましたから、その神殿に詣でてみんなが心に一つにするというのはとても大事なことでした。でもアンティオキアにはそんな神殿はありませんから、そういう生活はなかったわけです。で、私たちがどうして若い人が少ないといって不安があるのかって考えてみますと、日本の教会っていうのはかつては世界中の中から若者の教会と言われていた時代があるんです。多くの若いキリスト者が教会に集っていた、そういう時代があります。でもそれはまさに日本の社会がそういう時代だったからなんです。教会がどうして戦後に息を吹き返してきたか、最初は戦争に負けて復員してきた人たちや、すぐその後に続く若い世代の人たちが、それまではです、立派に死ぬことばっかり教えられていて生きなきゃいけないなんて思ってなかったんです。ところが戦争が終わって、あなた方今から生きるんだ、生きること考えなさいって言われた時にです、自分はどう生きていいのかが点でわからないんです。なんで生きてなきゃいけないのか、死ぬために生きるっていうならわかるけど、死んで盾になるために自分はいるんだって思うんだったら自分の存在を感じることができるけれども、もうそういう戦争はありません、あなたは今から途方もなく長い将来に向かって生きていかなきゃいけないんですって言われた時に、なんで生きてるんだろうって分かんなかったんです。あるいは次の時代になっても自分はどうして生きるのか、生きる意味は何なのか、それが戦後間もなくからかなり昭和の時代において続いていた若者たちの悩みでした。そしてそういう悩みの受け皿として教会は福音を示すことができていたんです。あなたがなぜ生きるのか、途方も長い、どんな長い命かわからないけれど、それは神様が与えてくださった命で、神様があなたを生きるようにこの世界に作ってくださったんだから、あなたはその人生を生きるんだよ、神様に信頼して生きていいんだ、そう聞かされて日本の戦後の教会っていうのは営みが始まってきたんです。ですから日本の教会はかなり長い間若者の教会として存在してたんです。今の時代っていうのはじゃあどうでしょうか。今の時代に生きる意味っていうのを本当に深く深刻に悩んでいる世代ってどこでしょうか。若い人たちももちろんそういう人いるかもしれませんけれど、しかしむしろ今の時代っていうのは、長い間自分は随分一生懸命生きてきたつもりだけれど、この生きてしまった意味って一体どこにあるんだろうか。この私は若い間本当馬車馬みたいにどこまでも働けるだけ働くんだと思って生きてきたけれども、しかしだんだん年を重ねてきて、思うようにならないことがたくさんある。 社会だってずっと成長するんだと思っていたけど、そうじゃなくて頭打ちになって、むしろ停滞しているように見える。その時に一人一人の生きる意味はどこにあるのかって深刻に考えている年配の方って多いんじゃないでしょうか。それならばです、実は今日の教会っていうのは昭和の教会とは違う地点に立っていて、違う環境の中に置かれているということを認めなきゃいけないと思います。高齢化社会の到来の中で、実は日本の教会は今まで出会ってこなかったような新しい時代の新しい状況を経験させられているんです。で、そうであるならば、ただいたずらに昔の在り方を懐かしんで昔と同じ姿になりたい、そんなふうに言うことは、実際に私たちに与えられている今の教会の今の時代の課題や役割や使命から目をそらしていくっていうことになりはしないでしょうか。バルナバはエルサレムとは全く違うスタイルの教会がアンティオキアに誕生している、その様子を見て本当に驚きましたけれども、しかし確かにここに教会が成り立っているということを確認をして感謝し、そしてその教会のために働きました。この教会の上に確かに神様の恵みが与えられている、十字架にかかりよみがえられたイエス様があなた方と一緒に今歩んでいてくださる、そしてあなたたちはそれに本当に励まされ喜ばされながら人生を生きるものとなっている、それは決して他のことで得られるものじゃないってバルナバは一生懸命伝えて、そしてその恵みから離れないようにってそういうふうに伝える助手としてサウロを呼び寄せたんです。あなた方と一緒に歩んでくださっているその主に捕らえられて主と共に生活するようにバルナバはそう勧めました。で、これは私たちの時代今の教会に引きつけて考えるならどういうことになるでしょうか。私たちがみんな若い者も年配の者もお互いに励まし合い支え合いながら礼拝を捧げて、そしてこの礼拝の中で聖書を通して御言葉を聞き取り勇気を与えられて生活する、そういう営みが私たちの間にある、そのことをお互いに確認し合いながら、そしてここから始まる一週間の人巡りの歩みにそれぞれ使わされていく、それこそがまさに私たちが神様の恵みを受けて恵みに支えられて生活していくということになるんじゃないでしょうか。で、今日の箇所の26節のところに、26節の最後にちょっと面白い言葉が出てまいります。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。私たちが普段使っているキリスト者、クリスチャンという言葉はこのアンティオキア教会の中で初めて語られるようになったんだっていうんです。で、このクリスチャン、キリスト者というのはこれは教会の中で自分たちのことを言っている言葉じゃありません。周りの人たちがあだ名みたいにつけた言葉です。アンティオキアの教会っていうのがまさに主イエスキリストによってもたらされた恵みによって営まれている、周りの人たちがそう認めてあの人たちはキリストに動かされている人たちだ、あのあいつらはキリストもんだ、そういう意味でキリスト者、クリスチャンっていうふうに呼ばれるようになった。それがこのアンティオキアの教会で起こったっていうんです。で、キリスト者というのはもちろん私たちがキリストに動かされているということから起こっている名前ですけれども、実はそれだけではないんです。聖書のこの26節の終わりの文章というのは、弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになったって、もともとの言葉で言うとクリスティアヌス、クリスチャンの元の言葉ですね、クリスティアヌスというふうに呼ばれるようになったって書いてあるんですけれど、ところが聖書のうんと古い時代の写本の中にはクリスティアヌスって書かないでクレスティアヌスと呼ばれるようになったっていうふうに書かれている写本があります。おそらく母音を移し間違えたんだろうというふうには言われているんです。でもこのクレスティアヌスっていう言葉はその言葉の意味から言うと役立つ人たち、善良で正直な人たちっていう、 そういう意味の言葉です。神様の恵みによってだけ集められている、そして神様の恵みによってこの私は強められ慰められ勇気を与えられて歩んでいく、そういう人たちはこの世にあって周りから役に立つものであり善良で正直な人たちだって、そういうふうに受け止められるようになったんだ。書き間違いにしてもどうしてその書き間違いが起こったのかっていうと、キリスト者っていうのはイエス様によって生きる、その時にまさにこの世の中で役に立つ善良で正直な人たちとされたって周りから見られたんだって思った人がいたからです。神様の恵みによって慰められ勇気づけられ力づけられて生きる歩みというのは、この世にあっては大いに他の人たちのためにも役立つものであり、そして私たちが本当に自分の等身大の善良で正直な生活につながっていくのだということを覚えたいと思います。私たち人間の歩みにはどうしても薄汚れてしまったり弱くなってしまう時がありがちです。しかしその弱いものを神様が恵みのもとに置いてキリストの光で照らして、あなたは今ありのままのもの、神様から命を与えられ支えられているんだから、あなたは今たとえ弱いと思っても不安なところを持っていても、でもあなたはそこからもう一度生きていいのだと呼びかけられるときに、私たちは本当に今置かれている自分っていうのは支えられたものなんだって気がつかされて、悔い改めへと導かれ、もう一度正しく生きようとする善良なものへ変えられていくんです。今までこの私が無力で何にもできない、そういう人だったし、もしかしたら害悪をの流していたかもしれない、そういう人であっても本当に神様によって強められ新しくされて、この世に役に立つ新しいものとして生きていくことができるようになるんです。私たちはキリストの光に照らされて、慰めと勇気を与えられて、神様のしもべとされて生きる、そういう新しい生活をここから歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが弟子たちの群れの上に聖霊を送ってくださり、最初の教会がこの地上に誕生しました。やがてその教会が迫害を受け散らされて、信仰の種がローマ帝国の方々に散らされたときに、そこではローマ教会の姿とは違う、ローマの人たちがエルサレム教会とは違う、エルサレムの人たちが最初は理解できないと思うほどに様子の違う群れが起こされてきました。しかしその群れの中にあったのは、実はエルサレムの教会にあなたが注いでくださった聖霊であり、またあなたが真実に一人一人に働いてくださり、その命を支え育て歩ませてくださるあなたの力であり、そのことをキリストの十字架と復活を通して知らされ、恵みに生きる人たちの群れがアンティオキアに生まれたのだと聖書の中に記されています。またその人たちこそがキリスト者と周りから認められ呼ばれるような人たちになっていったのだと聖書の中に記されています。私たちは今この日本の地にあって、神殿の礼拝もありませんし、割礼も受けていませんし、立法の戒律に従って生活しているわけでもありませんけれども、しかしアンティオキアの教会と同じように、主イエスキリストの十字架と復活の光に照らされ、あなたの真実な道からに支えられ日々を生活することができることを感謝いたします。どうか私たちにあなたが与えてくださる慰めや勇気を日々に新たにお与えくださいますように、私たちが心細さや不安にとらわれそうになるときに、主イエスキリストがこの私のためにも十字架にかかり復活してくださり、そして私と共に歩んでくださるのだということを新たに覚えさせられ、私たちが生かされているそれぞれの場面で本当に真実で正直なものとして歩んでいくことができますように、 どうぞあなたが御力を与えてくださり、あなたの民の一人として私たちをふさわしく持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが主イエスキリストに招かれ、教会の枝とされているにふさわしいものとしてこの地上の生活を歩み、またその人生があなたがお作りになったこの世界の中にあって役立つものとして用いられますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが帰りに終わりまでその人生を支えてくださいますようにお願いいたします。私たちはやがて弱って地上の生活を終えていく時を迎えますけれども、その時までその一瞬一瞬が私たちには必ず行くべき道であり、そしてまた私たちがいろいろなことができなくなったと思う時こそ、すべての人が本当に行き詰まってしまう困難を覚える時であることを思います。どうかその時になお主がこの私と共にいてくださり、私を支えてくださるのだという喜びに支えられて、人生の最後のひとときまでを過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたが恵みのもとに私たちを持ち運び、私たちの生活を祝福し用いてくださいますように、それぞれに与えられているこの日の務めをどうぞあなたが支え、力を与えてくださり、私たちがあなたから与えられている人生の中でなすべき務めに心を込めて向かっていくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちは自分一人のために生きるのではなく、次の世代を生み出し、そしてまた次の世代がさらに育っていくことができるように力を尽くすよう招かれていることを感謝いたします。どうぞ私たちが次の世代の人たちと共に生きることができるように、そのためにも祈り仕えるものとさせてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。